今朝は昨日届いた金光新聞の12月7日号の記事を皆さんに紹介したいと思います。金光学園は今年創立120年を迎えまして、その記念の式典と講演会が行われました。その記事であります。私もこの記念式典には出席をさせていただきました。この講演の内容をですね、ご紹介したいと思います。午後からは2020年東京オリンピック招致のプレゼンターを務めたパラリンピアンの佐藤真美氏を講師に招いて記念講演会を開催し、生徒保護者ら約1800人が熱心に聞き入った。佐藤氏は2003年早稲田大学在学中19歳の時に突然骨肉腫骨のがんで右足を膝下から切断、その後義足で陸上走り幅跳びのアスリートとして3大会連続でパラリンピックに出場するなど、自身の歩みをもとに夢を飛ぶと題し、終始笑顔で次のように述べた。骨肉腫は命に関わるほど進行が早く、切断手術をして抗がん剤治療を受けた。治療は苦しく将来も見えず、なんで私なんだろうという悲しみが湧いた。だが周りの多くの人、そして神様はその人に乗り越えられない試練は与えないという母の言葉が支えとなった。10年経った今もどんなことがあってもこの試練は成長のチャンスだと捉えられるようになり、私の信念となっている。大学へ復学したが気持ちは晴れず、もう一度目標を持てればと思ってスポーツを再開。多くの出会いに恵まれ、パラリンピックという夢が生まれた。普通の体に戻れるならという思いが繰り返し起き、涙の連続だったが、そうした弱い自分だからこそ目標を持つことで一歩一歩進むことができた。走り幅跳びという新たな挑戦の中、記録も伸びて2004年のアテネ大会に出場できた。結果は世界と大きく開いたが、その場に立てる喜びは大きく、世界への挑戦、社会人としてのスタートとなった。そんな中、2011年3月の東日本大震災で気仙沼の私の実家は津波で流された。以来東北の支えになればと願いながらも、実は私がみんなに応援されていたのだと気づいた。翌年のロンドン大会では惜しくも1センチ及ばず決勝へ進めなかったが、可能性を信じて競技を続け、昨年の世界選手権では初の銅メダルを獲得することができた。この10年越しの歩みは一見順調そうだが、葛藤と苦しみの中をもがきながら歩んだ道のりだ。オリンピック招致活動も大きなプレッシャーを抱えながら、与えられた機会を大切にしようと思い、一歩一歩扉を開いてチャレンジした。2020年に向け、私にとって夢は叶ったというより、夢はまだ続いている。皆さんにも今を大事にしてほしい。私自身すごく辛い時期に、中学高校時代に培ったことが生きた。すぐに結果が出るとは限らず、5年10年後の場合もある。それでも絶対に人生の糧になっていくと信じて、自分の限界のラインを引かず挑戦し続けてほしい。皆さんもよくご存知の方ですね。こういう記事が出ておりまして、参考にさせていただきたいと思うんですけど、ちょうどこの今回のね、金光新聞に図らずも、佐藤美鈴さんのね、 被災地訪問し震災を実感という記事が掲載されておりますので、これも続けて読ませていただきたいと思います。被災地訪問し震災を実感、佐藤美鈴12歳、岡山県音島教会。私は今年の夏休みにお父さんお母さんワンハートブラス岡山県音島教会の信奉者を中心にした音楽バンドの皆さんと一緒に東北の震災被災地の仮設住宅に行きました。その時に初めて新幹線に乗りました。新幹線ってすごいと思いました。途中車窓から見える景色も楽しめ、特に東京のビルの高さや人の多さにびっくりしました。岩手県の一ノ関駅でレンタカーに乗り、もうそろそろ宿泊先の民宿に着きそうな時、あれカーナビ通りに来たけど民宿が見つからないなとお父さんが言いました。周りを見ると海のすぐそばで草むらや土が盛り上がっていました。お父さんが、そうか、このカーナビは震災前のものだからかと言いました。私はその言葉を聞いて、ここは津波が来て建物や人が流された場所なんだと実感しました。民宿はそこから1キロほどの高台に建て直されていました。1年前にご主人が自力で建てたそうです。震災からわずか3日後、ボランティアに駆けつけてくれた民宿のお客さんたちが励ましてくれて、おかみさんはもう一度やれるところまでやろうと決心したと話してくれました。私は3日後という早さにびっくりしました。そしてご主人たちの力もすごいと思いました。私には想像できないくらい辛かっただろうと思いました。その後3日かけて仮設住宅3カ所、宮城県気仙沼市、岩手県大船渡市、岩手県宮古市を訪問しました。そこには集会所があって、お年寄りや小さな子どもたちがたくさん集まってくれました。お父さんたちと一緒に歌やお話、クイズなどをして、集まった人たちに楽しんでもらうために頑張りました。持ってきた岡山特産のピオーネも食べてもらいました。中には昨年おととしも訪問したことを覚えてくれていた人もいて、とても喜んでくれました。イベントを終えて帰るとき、また来年も待ってますと笑顔で見送ってもらいました。私たちも笑顔で何度も何度も手を振りながらお別れしました。私は今まで震災のことをあまり本気で考えたことがなかったけれど、今回の経験で実感できました。何年経っても震災のことを忘れてはいけない、伝えなくてはいけない、よく聞くその言葉の意味がやっと分かったように思います。この活動以外にも自分にできることを見つけて、また東北に行きたいと思います。で、今日紹介したちょうど偶然ね、佐藤さんと佐藤さんだったんですが、まあ、全然お二人は関係ない、人なんですがね、私は共通点はですね、このマミさんの場合はですね、大変なその手術を受けた時にね、お母さんが言われた一言ですね、非常に大きな力になったと思います。それからその美鈴さんの場合もですね、今年の夏お父さんお母さんと一緒に東北に行かれたんですね。でやはりその親の働き、親のね、導きというものが子どもに大きな影響を与えるんだなということをね、改めて思わせていただきました。お互いにね、そういうところを一層大切にさせていただきたいと思います。はい、今日も4枚でございました。